桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもエミです。
はい。
どうも。
いやー、日曜日のね、
はい、
夜ですよ。
サザエさんなんかもう見ないし。
うん。ね、何年か前やったら淀川長春が、
あ、そうですね。
映画の解説やった直後ぐらいの時間帯でございますけども。
あー、そっか。
あの、桜川マキシムの収録としては僕久々の状況を体験してますよ。
どのような状況でしょうか。
飲んでます。
あだからだの声が。
何が、
そう、ちょっと、なんか、
うん、
声が重い気がする。
重い？
もうちょっと、いつもは、軽い感じがするんですけど。
うん、ああ。
なんか、
今、でもそんな飲んでないですよ。
何飲んだんですか？
ビールです。
ビール、あ、でも結構酔いやすいんでしたっけ？確か。
結構ね、あの、飲めば飲むほど酔っ払うって人なので。そして、量を飲むっていう人なので。
ああ。大丈夫ですか？お手洗いとかは。
あ、大丈夫です。あの、途中、あの、1本目と2本目の収録の間ぐらいに、あの、しょんべってくるわーとか言うと思いますけど。
はいはい。
はい。あの、ビールまだあの、ロング缶1本半ぐらいなので。
普段は結構飲まはるんですか？
あ、飲むときは泥酔まで行きますね。
おー、あ、それで、あれか。マーライオンか。
そうそうそうそうそう。
もうマーライオンネタ多すぎな気しますけどね。もう言えばって。
それでも僕履いてるときそんなないですよ。
あ、そうですね。いや、うん、場面的に出会うのが多いっしょ。
うん。意図せず出会ったことがこの間ありましたから、その話が印象深いだけで。
あ、この間のね、電車のね。
はいはいはいはい。
そんなよう見るかっていう。
いや、まあ、吐くほど飲む人は吐くほど飲む人を友達に持ちやすいんちゃいますか？
あー、連れ回してって感じかな。
吐くほど飲んだことありますか？
ありますよ。
お、あるんや。
吐くほどっていうかもう、吐くし、
うん。
目もあるし、歩けへんし、で。
え、酒って飲む方？
いただける機会があるなら飲みます。
ん、いや、その、飲むときに。
飲むときは、って、いや、そうですね。飲む席になったら飲みますね。
ああ。
あ、まあ場面によりますよね。
徒手自殺みたいな人いるじゃないですか。
どういうこと？
徒手自殺って言い方知りませんか？
待って、漢字が全然、私カタカナでしか表示されない。
あの、塔は、
はい。
北斗の剣の塔です。
あ、はい、はい、あれね。
はい、
うん、
はい。
ヤンキーの塔みたいな。
そうそうそう、そう。うん。
はい。
で、酒。
うん。
自殺の字は辞表の字です。
ああ。
やめるっていう字。やめ
どういう意味ですか？
徒手自殺。だから、一斗。
はい。あ、量？
一斗缶って言うでしょ？
はいはいはいはい。
あれって18リットルなんですよ。
お
ー。10升なんですよ。
ほー。う
ん。18リットルの日本酒を飲めと言われても、断りませんっていう。うん、
いやー、自数、自数。超自数。
いや、まあ、徒手自殺ってそれは一斗飲む人はおらへんけど。
はいはいはい。
うん。だから酒飲めよって言われたら飲みますよっていう人のことを徒手自殺っていう言い方をね。
あ、でもその酔った時はそういう心境だったのかもしれないですね。う
ん、ああ、なるほど。
春に、
うん、
まあ新しいバイト先に入って、
ふんふん、
わーってなって、
お、新歓コンパ的な。
いやいや、そんなええもんちゃいますよ。
まあまあ歓迎会。
歓迎会的な感じで。
はいはいはい。
うん。で、ワイン関係のバイトなので、
うん。
まあいろんなお酒の種類があるわけで。
ああ、なるほど。
そう、お店に。
ほんで、はいはい、ロマネコンティとか。
いやいや、そんなんじゃなくて、も
う、うん、
いろんなワインをいただいて、でも、ワインのアルコール度数なんか全然その頃知らなくて、当時。
うん、
いや、もう当時はビールでさえも酔ってた、今も酔いますけど、
うん、
もう 15% とかでしょ、13% とか、ワインは。
13%、15% はちょっと珍しいかな。なんかあの、うん、シェリー酒とか、そういう系やったら 15% とか割とありますけど。
ああ、ありそう。うん、うん。うん。
多分あの、アルコールぶち込んでるやつ以外は、
うんうん、
多分 11%、12% がメインかなって気しますけどね。
うんうん、そうですね。まあ、リキュールも多分飲んだんだと思います。うん、
記憶がないんですか？
いや、なんか、これもあるよ、これもあるよって出されて、へーってなんか珍しいものに食いつきやすいタイプなので、うん、こんなのもあるんですかみたいなやつで。そしたらもうお腹の中ちゃんぽんになっちゃって。
はいはいはいはい。
まあもう、そっから、 バイト先の駅に乗って、近くの駅、うん、最寄りの駅に乗って、うん、で、お家の最寄りの駅まで、
うん、
まあもう終着駅なんですよ。
うん、うん、うん。
もうずっと乗ってたら、うん、最後までやから別に寝ててええやって思ってて。寝て、起きたら、最初に乗った駅やったんですよ。
行って帰ってた。
行って帰ってて。あらーっていう。
ああ。
で、それでももうしんどくて、うん、親に電話して、ごめんやけど、ちょっとトイレで今履いてるから迎えに来て、言って。
え、それはバイト先の最寄り駅まで迎えに来てもらった？
いやいや、もう、自分家の最寄り駅までは、
あ、また行って。
ちゃんと履きそうになっても、うーって。うん。吐かず、そんな辛い日を送りました。
なるほどね。
春になると、ちょっと思い出す。
ああ。
うん、そんなみな、春、皆さんいかがお過ごしでしょうか。うん。
あの、酔わしたらどうにかできそうやなって思われてしまいますよね、
いやいや
女性の場合ね。
そんなんダメですよね。うん、一番卑劣な行為ですよ。ダメですよ。いっちゃんダメ。で、今日は何の話をするの？
村上隆ですよ。
関係ない。全然村上隆関係ない。でもあの人の描く絵って、なんか寄ってる人の絵っぽいねって、そうでもないな。
無理からですね。もう無理につなげなくていいですよ。
なんでこの人をあげようと思ったんですか？
いやね、まあ、村上隆って、
うん、
昔からどっかね、頭の端っこに引っかかってたんですよ。
人物が。
人物っていうかなんか状況として。
状況？
うん。
うん
なんか村上隆に対して、
うん、
なんか答え出せてないなって思ってたんですよ。
その各個人に対して答えを出しているのですか？
え、いや、なんやろうな、いや、まあ、友人でもそうですけど、
はあは
あ、あ、こいつ、なんか嫌やな、みたいなのとかってあったりするじゃないですか。
あ
うん。あ、こいつ、なんか喋ってて、
うん、
毎回イラッとするけど、
うん。
なんでイラッとするか分からへんなとかって。
ああ、もやっとね。
もやっと引っかかるでしょ。
うん。ちょっとそういうのはありますね。
そうそうそう。そういう引っかかり方をずっとしてたんですよ、うん、村上隆って。
ほうほうなるほど、うんうん。
多分ね、そういう人って多いんやろうなと思うんですよ。
村上隆に対して？
対して。
っ
ていうのがあったんですけど、
うん。うん、
まあ、引っかかったところで別に忘れたとしても、
うん。
何も困らない人なので。
そうだね。
はい、うん。うん。村上隆、週2ぐらいで会うんやったら別ですけど。
会ったことないし。あるんですか？
いやいや、そういう人もいるかもわかんないじゃないですか。
あー、なるほどね。
隣の隣のマンションに住んでますぐらいのね。
近っ。金持ちしかいないでしょ、その隣の家に住んでる人。
あ、そういうこと。
そういうこと。
あー、なるほどね。
ごく限られた人たちです
よ。うんうんうん。いや、まあまあ、じゃなくても、なんかね、いろいろあったじゃないですか、村上隆について引っかかるような出来事って。
最近？
いやいや、ずっと。
ずっと？
村上隆って引っかかるようなニュースでしか普通の耳には入ってこないと思いません？
あー、確かに、まあ、うん、ピクシブの件とか。
ピクシブの件？
うん。
え？それ知らん。
あ、なんかね、うん、強っけ、去年ぐらいでしょ？でも1年ぐらい前に、ピクシブってサイトあるじゃないですか。コミュニティサービス、
うん、あります、あります。
絵とかさ、うん、書いてみんなで楽しむサイトがあるでしょ？
だから、ミクシーの機能に、絵をアップロードしては、その絵についてああだこうだ言うっていう、機能をつけたみたいな。
そうそう、そんな感じ。
そういう SNS ですよね。
そう、絵のね。
うん。
それでなんかね、芸術系の二次利用をしたらしく、
うん、
ピクシブに上がってる絵を。
はいはいはいはい。ピクシブに一般ユーザーが投稿した絵をマッシュアップして一つのアーティスト作品に仕立て上げましたっていうところで、その許可を取っているのか取っていないのかみたいな話ですよね。
そうそう、それを、なんかいろんな人が、うん、探ってったらどうもピクシブの、
うん。
なんか幹部と村上隆は、なんかいろいろあるんちゃうかっていう、出資関係とか、そんなのを見た気がするっていう、
はいはいはい。
あやふやな情報ですが。
うん。いや、そもそもそこに話が出るのってもう村上隆有名になった後じゃないですか。
うん。え、うん、私、有名な時じゃない村上隆を知らないです。
いや、まあ、有名じゃないのは僕も知らないんですけど、
うんうん、
有名になるきっかけって、
うん、
フィギュアがサザビーズのオークションで高値で売れたとか、
何それ全然知らへん。
え？
そんなんがあるんですか？
あります、あります。あのね、村上隆の代表作と言われる、
ほう。
なんだっけ、イコちゃんやったかな。そのメイド服を着たアニメのキャラクターのフィギュア。
ほうほう。
が、そのサザビーズってあの美術品のオークションの会社あるでしょ？
うん、あります。それは知ってる。
あっこで、なんか、何千万で売れたとか。
へぇ
ー。うん。あと、だから、全裸で、オナニーしてる男のキャラクターのフィギュアがあって、
ええ、
そっからすごい量のあの精液を射精してるっていう瞬間のフィギュアが、
は
あ、等身大のやつが16億で売買されたとか、
はあ、
そういうので有名になった人なので、
なんかもうさ、私あんまり芸術系のことってわかんないんですけど、うん、
はいはい、
絵とかも見て、ああいいなって思ったものが、ああいいなっていう感じだけで、うん、だから現代アートとかも本当にいいものは、自分がああいいなって思ったものはいいなって思うけど、
うん、
そういうのにはちょっと嫌悪感を抱くというか、よくわかんないんですよね。
そうそう、だからそういう嫌悪感を持って、
うん、
ずっと取り上げられてた人。
あ、やっぱり私みたいな意見がいっぱいあったっていうことですよね。
意見がいっぱいあったっていうか、まあそういうことでしか話題になってない人。
はあ、はあははあ、
で、やっぱりそのなんでっていう話になるわけじゃないですか。
そうですね、
海外でそうやって高値で取引されるっていう。
うんうんうんうん。
っていうのがあって、はあ、で引っかかってはいたんですけど、
うん、
ずっとほったらかしになってたっていうか。
ああ、ほったらかし。それが、いつの話ですか？
これね、多分、2000年ぐらいなんかな。
え、そんな最近？最近っていうか、まあ、でも13年前か、うん。知らんかったな、当時。
っていう話やったんですけど。
うんうん。
いや、つい最近ね、あの、細野富士彦のギャラリーフェイクって漫画を読みまして。
ほうほう。
うん。で、それに、あの、明らかに村上隆をモデルにしたキャラクターが登場して。
へぇー。
で、主人公がそれに対して悪口を言って終わるっていうだけの回があったんを読んだんですよ。
はいはい。
で、そういえば村上隆ほったらかしてるなと思って。
あ、思い出したんだ。
そうそうそうそう。旗と我に返って。
村上隆って顔がパッて思い浮かばないんだけど、メガネかけた人ですよね、
う
ん。
そうそう、丸顔のね。
ですよね、うんうん。ちょっと色黒っぽい感じの。
そうそう、色黒でしかも口がちょっとニュってひょっとこ口じゃないですか。
そうやったっけ？全然思い出せへん。
うん、だから僕の中では村上隆ってどんな顔って言われたらたこ焼きみたいな人っていう感じなんですけど。
丸焦げやないかと。
そうそう。
うん。
黒くて丸顔で口がタコみたいでっていうね。
たこ焼きやん。
うん。
え、16億？
うん。
何それ？いやいや。
金額は微妙に間違ってるかもわかんないですけど。
うん、まあ、そんぐらいの高値。
十数億だったのは確かです。
うわー、誰が買うって、まあ、買う人がおるんだったんですよね。
まあ、少なくとも金持ちですよね。
金持ちの美的センスっていうか、まあ、それは人それぞれやけどさ、ようわかりません。
いや、ほんでね。
うん。
ちょっと考えてたんですよ。
村上隆について。
そうそう。いや、その細野藤彦は結局のところ、
うん。
村上隆に対してパクリ屋やと。
ほう。
その、村上隆自身はその日本のそのポップカルチャー。
うん。
の、そのノウハウを芸術に活かしただけやっていう言い方をするんですけど。
う
ん、
ほうほうほう。
いや、それはパクってるだけやろっていうのが細野藤彦の言い分なんですよ。
パクリ。
うん。
ポップカルチャーを芸術に。
ポップカルチャーの手法というか。そういう、だってアニメって言われるような絵ってあるじゃないですか。
ある。
それがアニメの絵じゃなくてもアニメって思う絵ってあるじゃないですか。
ほっ、ちょっと待って、もう一回。
アニメの絵ではなくてもアニメという風に認識される絵ってあるでしょ？
ああ、はいはいはい、別にアニメじゃなくても。
アニメの絵じゃなくても。
うんうん、そう、うん、なるほど。うんうん、あるある。
アニメの絵って認識するためには元のアニメを知ってないとアニメって認識できないわけですけど、
うんうんうん。
元の作品知らなくても、あ、これはアニメやなっていう風に思えるような描き方ってあるわけじゃないですか。
あるある。
で、要はそれって技術やと。
ああ、確かにな。
うん。アニメやと思わせる技術やと。
うんうん。
で、それを芸術に発展させて、
うん。
作品の制作に活かしたところで、
はあ、
何がパクリなんですかっていう言い分が村上隆史側にはあるわけですよ。
ああ、その意見はなんとなく、うん、そうやなとは思う。
うん。 で、うん、それを言われたところって気持ち悪いでしょ。その、
気持ち悪い。
何億で取引されたとかっていう、
そう。そう、確かに。うん、それはそれとして、そうやね、うん。
それはなんでだろうっていうふうに考えてて。
うん。だって気持ち悪いやんかって。
でも日本の作家が何か絵を描きました。
うん、はい。
それが例えば16億円で海外で取引されました。
うん。
これ自体は別に気持ち悪くないですよね。
まあよくは、まああって、うん。もうあるニュースですね。
そうそうそう。で、うん、そこでなんで村上隆が気持ち悪いかっていう。
村上隆がっていう。
例えば、手塚治虫のなんかの作品が海外で16億で取引されました。
うん、はい。おーってなるね。
じゃあなんで村上隆はあかんのっていう。
村上隆がなんかな、作品その、まあそういう作品
うん。
ああ、でもなー。そうなぁ。村上隆に対しての気持ち悪さなんかなぁとか思って。
そう、村上隆を初めて知るのってそのニュースの人にしては、
うんうん、
村上隆に対してのまず嫌悪感ってないわけじゃないですか。
ない。
初めて知るんだから。
うんうん。なんでだろう。
ほんで、まあ、実際その細野不二子がパクリ屋やからっていう言い方したところで、
うん。
まあ、いろんな、それに対する反対意見も出て、
ああ。
技術をその作品に昇華させてそれが評価されるっていうこと自体は、
うん、
何も悪いことないし芸術としては一般的なことでしょって言われてしまえば終わりなわけですよ。
うん、そうですね。
で、もっと言うとその村上隆について触れてたギャラリーフェイクっていう漫画自体も、
うん、
まあブラックジャックなんですよ。
パクリやん。
やってることが。
あ、じゃあ、そういうことか。うんうん。
うん。その話の展開とか。
ああ、まあ、うん。はいはいはい。うん、
ギャラリーフェイクって要は、美術部門におけるブラックジャックでしょって言われたりするような漫画なんですよ。
ああ、なるほど。ああ、へえ。
っていうね。
うん、うん、うん、うん。
話で。
そうね。
そこなんでなんやろなっていうところで、その、うん、要は、単に、もう、それこそそのピクシブの話なんかやと、
うん、
著作権の処理がどうなってるんだっていう話だけでしかないけど、
まあ、ああ
もし著作権で引っかからなければ、別に OK な話じゃないですか。
うんうんうんうん。マッシュアップっていうかもね。うん、
そうそうそう。だそれは、著作権のありようがおかしいっていう怒りに転じるんやったらわかりますけど、
うん、
そうじゃなければ、いや、合法じゃないですかって言われたらしまいなわけで。
まあね、法律的には。
そうそうそう。うん。いや、なんでなんやろうなっていうふうに思ったときに、
うん、
結局ね、その、アニメ的なものに対する評価っていうのが、
うん、
例えて言うと、
うん、
歴史的な価値っていうのと同じなんやなと思って。
歴史的な価値。
うん。あれあるじゃないですか。なんでも鑑定団って。
ああ、昔、しんすけさんがやってたやつね。
そうそうそう。まあ、今もやってますけど、
うん、
あれで、なんかこの、例えば、うん、誰々が書いたとされる書物。
ありますあります。
うん、とか言って出てきたときに、
うん、
値段は20万円ですけど、
うん、
これには歴史的な価値がすごくあると思いますとか、
うん。
うん。いや、だから例えば研究対象として、
うんうん、
非常に面白いものだと思いますので、
うん、
これはそういう研究機関とかにとっては非常に喜ばれるものですけど、
うん、
美術品としては20万円ですみたいな、たまに出てくるでしょ。
あるあるあるあるある。
あのね、アニメ的なものって、
うん、
多分それやと思うんですよ。そのフィギュアとかって。
ほう。
そう、感覚として。
へぇ。うん。
さっきに言った10何億で取引されたフィギュアがなんで状況として気持ち悪いのかっていうと、
うん、
そういうアニメのフィギュアとかの取引の状況と大きく食い違うから気持ち悪いじゃないですか。
うん、違う。そうですね。マンダラケでそんな。
村上隆が作ったアニメっぽい絵の、うんうん、何のアニメってわけじゃないけどフィギュアですっていうのが、
うんうん、
海外のオークションで3000円で取引されたやったら、あ、そんなもんやろって思うじゃないですか。
はいはい。まあ、フィギュアのね。うん。うん、ありますね。
うん。で、それの金額が要はあまりにも違うから気持ち悪いわけじゃないですか。
うん。ぶっ飛んでますもんね。
うん。で、なんで値段高いと気持ち悪いかって、造形が美しいかとかそういったところではないから気持ち悪いわけでしょ？
うん。
いや、だから、例えばやけど、
うん、
仮面ライダーのフィギュアです。
はい。
すごく造形が美しい出来になりました、
うん、
誰もがこの造形を見て美しいという出来ですと、
うん、
ただ変身ポーズもライダーキックのポーズも取れませんって言われたらそれ誰が買うねんって思うわけじゃないですか。
あー動かへんしな、そう突っ立てても全然臨場感ないし、
うんうん、あの小さく前を習えのポーズしかできませんみたいな
仮面ライダーちゃうやんけってなりますね。
ただものすごい出来はええんやと。
出来は色色彩とか、
そうそうそうそう、
うん、着色とか
質感とか、
うんうんうん、
ただずっと小さく前へ習えなんですよ
か、逆に可愛い。
それっておかしいじゃないですか。
そうね。
それは、あの作品のあのポーズを全く再現できないっていうことによるものじゃないですか。
そうですね。
うん。
うん。
ってことは、その、過去のあの流れに沿っているか沿ってないかってすごい大きいわけじゃないですか。
ほうほう。
だからその歴史上でさ、例えば、本能寺の変の時に織田信長が、なんか書状を書いてて、その時使ってた筆ですとかやったら、
うんうん、
マジでってなるじゃないですか。
なるなるなるなる。
うん。ただこの筆めっちゃ安もんなんですって言われても、いやいやいやって話でしょ。
うん。誰がそれが使ったっていう歴史に基づいた。
う
ん、
そうそうそうそう、うんうん。多分、世の中のアニメ系のフィギュアとかそういうものって、
うん、
ほとんどがそういう評価のされ方してて。
おう、というのは？
だから例えば、うん、あのシーンのあのガンダムの形にすごく、
あ、はいはいはい、
沿っているとか。
はいはいはいはい。忠実に再現されててこれっていう。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん、あるある。
村上隆の作品って、
うん、
アニメ的なものですって出てきてるくせに、
うんうん、
アニメ的なものとして必要とされるそういう歴史的な価値が全くないっていうね。
ああ、まあ、そうですね。確かにそのアニメ、うん、実際に放映されてるアニメのキャラクターのフィギュアではないわけで、
うんなくて、で、しかも何かのフィギュアにちょっと寄せてるっていうことから、
うん、確かにちょっと似てるのは似てるっていう。うん、
そう、よりバッタモン臭い。
バッタモン、ああ、そうね、うんうん。
そうそうそう。
はいはいはい。
そこやなと思って気持ち悪いの
は。は
ぁ
はぁはぁはぁはぁ。
いや、実はそのさっき言うた十何億で取引されたフィギュアのやつも、
うん。
その一年前かなんかに出たファイナルファンタジーの主人公にすっごく髪型似てるっていうのはあるんですよ。
へぇー。
で、あるんやけど、別にパッと見た時にそのあれやなって繋がるほどは似てないっていう。
ああ、なんとなくかすかにそう言われてみれば的な感じなんかな。
うん。うん、ただ、何のあれなんかが、
あ、もやっとし、
もやっとした状態で、
うんうんうん。ああ、はいはいはいはいはいはい。
そこやなと思ってね。
なや、なるほどね。へえ、うん、あうんうん。
うん。
なんとなくパクってるけど、明らかにパクってるとは見せ
てないし、うん、そもそもこれなんやねんっていう。
あ、ほんまですよね。そもそもこれなんやねんですね。
いや、それやったら例えば手塚治虫のところにお金払って、
はい。
手塚治虫のキャラクターでフィギュアを作りましたっていうのが十何億で取引されましたとかやったらまだわかるんですよ。
わかるわかる。だって、うん、そうですね。うん、うん、うん。
逆に、例えばさっき言ったブラックジャックが小さく前へ習えしてるフィギュアが、例えば16億とかやったら、逆にそんなんせえへんキャラクターがそんなんしてるのがおもろいとか言うてんねんなっていう納得の仕方もできるじゃないですか。
うんうんうん。
うん。そんなんもないっていうね。で、またそんなんされだした時、村上隆が割と一般の感覚からするとポッと出会ったっていう。
あ、そうなの？
だからそんなんある前は誰も知らんかった存在やから。
なんか細々とやってて、
うん、
まあ見出された感。
というかうまいこと売り上がったな感。
はいはいはいはい。
うん。っていう感覚やったので。
あの人今おいくつぐらいなんですか？
村上隆ね、1962年生まれなんでもう51ですね。
あ、そうなんや。そんなにうちの両親でも変わらんという。
うん。
へえ。
そうそうそう。だからまあね、なんだかんだでね、そのポップな絵柄にちょっとグロを混ぜるっていうこと自体は、うん、
ああ。
うん。実は需要があったっていうのがその後いろいろと分かってきたところではあって、
うんうん。
すでにもうキャリーパミュパムとかにパクられる存在ですらあるっていう、ね。
ああ、まあ確かにもう定番的な感じ一つのになってはいる。
うん。そうそうそう。やからね。
うんうん。
うん。とはいえ、なんかみんな多分引っかかったままなんやなっていうのは思ったところやったと。
ああ、なるほどね、うん。うん。そういうのを思い出したわけですか。
そうですよ。
はあ。
バックパッカーの、バックパッカーによる、バックパッカーのための海外風俗探求番組。それが、トリカゴ放送プレゼンツ、パッカー電撃隊。ビッグバンバー、
Oh, yeah.
エアチケットは戦いの招集令状。毎週水曜更新、ファッカー電撃隊にご期待ください。
まあ、というわけで村上隆の話でございましたけど、
はい。そうですね。
はい。まあ、これについてとかもまた意見いただければということで、はい、メール呼び込みをね。
はい、ぜひ。
はい。
伺いたいです。メールアドレスは、
はい
はい、メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail @sgmx.info こちらまでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど、
妄想です、妄想です、妄想です。